おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
香菜さんが珍しく褒めてくれました。タイムリーですね。
今週金曜日ですからね、3月11日がね。
皆さん思い出しましょうね。この石戸さんがしっかりしておられるのは、たやすく人を批判しない、あん時あんたは騒いだろって。山本さんは決して石戸さんは責めておられません。彼が身を置くメディアでは福島をそんな風に語る人がいっぱいいた、はい、この頃福島という漢字二文字で書かずにカタカナでわざわざ福島と書いて、うん、これを広島長崎と結ぶという、そんなジャーナリストは山ほどいた。そうです、皆さん心しましょうね。目の前にメディアで働くかなさんという女性もおられますが、メディアは絶えず大きなニュースを求めています。そして私もメディアの側ですよ、被災者という大きな主語で語ります。大きい主語で語ると際限もなく不安を集めることができます。
はい、
この時そうでしたね。皆さん、我々は福島を語る時も福島の〇〇さんなんて言わない、被災者。でもこの作家はすごいんですね。個人の悲しみ消失は一人一人違うのだから、福島県民、宮城県民、そんな大きい岩手県民、そういう大きい言葉でくくるという、その震災報道のあり方っていうのは報道なんだろうか。著者である石戸さんは主語の大きな報道をやめるんです。この人はテレビ局にいたのかな、新聞にいたのかな、
はい、
やめちゃう、
はい、
それで不安ながらも一人でルポルタージュ書き始める、
うん、
でその時の取材方法はある人のところに行ってその人の事実を伝える。被災者、そんなこと一切使わない、丸々さんという主語で伝える、
はい、
そうすると全然違うものが見えてくるんですね、
うん、
石戸さんいい仕事してるなというふうに思うんでありますね。2011年3月に始まった彼の取材というのはどんな風にして続けられたかというと、石戸はすぐに岩手県宮古の海辺の近くに住み着いたそうです。やっぱりちゃんと主語を立てるために、そして遺体探索のチームに参加するんです。ボランティアで入れてもらったんだって、
はい、
でまだ使えるその漁の道具なんか拾いながら、拾った漁具は必ず宮古の漁労長のところに届け出て、そうすると町村の人が彼を仲間だと思って心を許してくれる。住民たちは懸命に自分たちの力で行方不明者を探す。みんな朝集合して日暮れまで懸命に津波の遺体を探し続けるんです。みんな疲れ切ってる。でも疲れ切っていいんだから、みんな会ったら全員笑顔なんですって。なんでか、これがすごいですね。泣きながらでは遺体は探せない、ね、そしてある遺体の発見の現場に、この石戸さんは出くわします。住民たちは実に手際よく遺体を毛布で包み、そしてすぐに家族に連絡、駆けつけたその家族の方は捜索隊に泣きながら笑顔で礼を言うんですって。その笑顔が気になって石戸さんは取材を続ける。亡くな津波で身内を亡くしたその方にインタビューすると、どうしても遺体が必要なんですって。なんでかというと、私たちはこれからこの死者を思い出しながら生きていくことになる。だからその人を死者にするためには遺体を探さないと踏ん切りがつかないんだって言うんですね、
はい、
これは重たい言葉ですね。死者に別れを告げるためには遺体を探してその人を死者にしないと、チューブラリンの気持ちのまんまでは生きていけそうにない。それが津波と向かい合って生きていく岩手の宮古の生き方だとおっしゃるんでありますね、
はい。
津波による死者の数を一つ足すだけで被災者の心情など理解できるはずがない、
うん、
石戸さんは遺体捜索の効率があまりにも悪いと思うんでありますが、効率悪くても丁寧に探したっていう思い出だけが死者を死者にするんだ。そして復興の力はオリンピックをやることで燃えるのか、石戸さんはそうじゃないって、
はい、
興の力は何だ。死者だ。死んだ人を思い出すことだけが東北復興の力になる。そのために私たちは犠牲者を数字ではなくて個人として扱うべきだ。
胸が痛くなってきました。
この時に死者を胸にしてこの地東北で大きくなった人は力をもらうんですね。
はい。
かな。おそらくこの人の周りでも悲惨なことがあったはずですよ。誰だと思う？
有名な方なんですか？
そうです。去年今年の日本の顔ですよね。東京オリンピックではないんですよ。だから石戸さんの目は間違ってない。あの悲惨な東北の大震災、体験した人が大活躍をする。
スポーツ界かな。
大谷翔平です。彼は16歳でこの悲惨を体験してるんです。復興の力とは死者に支えられている。なかなか名言だと思うんですが、いかがでしょうか。この続きまた明日のマネージャーの上で。